イネコと
Tケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバーディー、皆さんご機嫌いかがでしょうか。
はい、今週もレインボーマジックの時間がやってきましたよ。
春もやってきましたね。
はい、
今週末には、はい、うん、桜が開花するかも。ソメイヨシノですね。
はい、
かも
かも
って言ってました。
はい、
楽しみですね。
楽しみですね。うん、
今週は週半ばに祭日、はい、祝日がありますね。
はい、
何でしたっけ。春分の日。
春分の日ですね。
お彼岸ですか。
お彼岸ですね。
寒さ暑さも
彼岸まで
走ってた
まあね、してますよ、それぐらいは。
知ってましたね。
何でも知らないと思ってるでしょ。アホだと思ってない？
思ってますよ。立教のこと陸橋って言ってたくらいだから。
あれは陸橋なんだよ。昔からそうやって言うんだよ。
だから知らないかと思ったけれども、まあお彼岸ですので、うん、はい、寒さもお彼岸までかな。
そうですね。
だといいな。
うん、いいな。
うん。もうそろそろ寒いのに飽きてますね。
飽きてますね。
暖かい時は、はい、もう上着いらないかもというぐらいの陽気になりますが、
うん、
こうなってくると洋服ね、
はい、
お洋服に困るかな。
そうね、今何着ていいか分かんないんだよ。
寒い、まあ朝方とかさ、
はい、
日が暮れてからはやっぱり寒いじゃないですか。かといってちょっとダウンもどうかなって。
いや、もうダウンは無理だよ。昼間ダウンは無理だよ。
だよね。
うん、
でこうファッションってさ、おしゃれってこう季節の先取りに行くじゃないですか。
はいはい、
そうするとちょっと春っぽいコートがいいかなとか、と思うじゃないですか。するってえと寒いんだよね。
するってえとってなんだよ。するってえと。
夜寒いんだわさ。
そうね。
ね、うん。そういった意味では皆さんはどんなお洋服で過ごしているのか。
はい。
まあ、自撮り撮って、
はい、
メールで送ってください。それを見ながらふーんと思ってます。
何ふーんって、なんか一言だね。
ということで今週も最後まで元気いっぱいお届けしたいと思います。お相手はシンガーソングライターの私イネコと
監督 P ケンジ。
それでは最後までごゆっくりお楽しみください。それでは、この季節の曲をまずお届けしましょう。アルバムライムライトより桜の約束。
どのくらい時間をかけてこれほど待ってに大きくなったの。時を重ねた分きっと山ほど辛いことあったでしょう。この春には何回目の花を咲かせたことになる。過ぎゆく時の重たさを桜が無言で語ってくれる。積み重ねの時間を歌う息の太さと花びらの数。互いを思う心を見るよ。深く強く大きく。
さて、年度変わりということで今週とそして来週で3月が終わります。
はい、早いな。
早いですね。で今週はオーバーチュアを前半ご紹介して、で来週オーバーチュアというアルバムの後半をお届けしたら、この10周年企画の4部作のアルバム4枚すべて振り返って全曲通してお届けしたことになるわけです。
もう大盤振る舞いですね。
でちょうど年度末が来て、
はい、
でその次からは新たな4月を 新年度スタートということでね、
はい、そういうことですね。
ちょうど測ったかのように、
うん、
最新作のアルバムは To Go Da というアルバムですけれども、
うん、
To Go Da から遡って One Day、はい、そしてライムライト、
はい、
そして今週これから皆様にご紹介しますのはオーバーチュアということで、4枚のアルバムを、うん、まあ、前半と後半に分けて8週にわたってお届けしてきたわけですが、
長かったね、まあ、あっという間のような気もしますけどね。
そうですね、う
ん、1枚のアルバムを、ね、2回に分けてですからね、
うん、そうですね、まあ、そんなわけで我々のこう作品というか曲たちを、
はい、
まあ、おおよそ知っていただけるこの8週間、
うん、はい、そうですね
になると思うんですけど、今週はこの後、うん、はい、オーバーチュアをご紹介していこうと思います、はい。で先週、はい、ライムライト後半部分をお届けしましたけれども、
うん、
その中でもご紹介にありまし紹介させてもらいましたのはこの桜の約束という歌でしたね、はい。深く強く大きく、深く強く大きく、場所取りを任されている方、頑張って場所を取ってください。オーバーチュアをご紹介していきましょう。まず1曲目の収録はムーンライト。
地下鉄の階段を駆け上がれば青いムーンライト、枯れ果てた都会には
目からこのオーバーチュアノリノリで飛ばしております。まあ、階段のね駆け上がった、そこに風がフューッとこう吹いていて月が見えてるぞっていうね、私的にはビルの隙間から月が見えてるというイメージでこの曲をアレンジさせていただきました。
はい、まさにこの曲は私稲子が OL 時代に書いた曲なんですけど、
はい、
20代の頃の曲ですね。オーバーチュアはまさにシンガーソングライターとしてデビューした当時の曲を集めています。ほぼでちょうど通勤に使っていた東京メトロ地下鉄ですね、でなんかあんまりにも冬場電車内が暑くて気分悪くなっちゃって、乗り換え駅でちょっと降りて、改札を出て階段を上がっていったら、綺麗な満月がビルとビルの隙間から見えて、
はい、
あ、これ歌にしようと思って、うん、まあ、OL の傍らシンガーソングライター、
はい、
毎月ライブやってましたので、
うん、
まあ、その次の月に新曲として歌ったという
よかった、なんかその感じが出てますかね
出てますね、このスピード感という、
スピード感とね、
気がついてくれたでしょうか、
はい、
オープニングイントロの最初にこう電車がこう走ってくる、
はいはい、
ホームに入ってくる効果音が使われてるんですけれども
そういうことです、はい、
はい、というわけで、このアルバム、2016年に完成いたしましたイネコ&T ケンジ結成10周年記念アルバム第1弾ということでオーバーチュア、
はい、
まず1曲目はムーンライトです。 生かしてもらいました、はい。オーバーチュアに入ってる曲って、その20代の頃に書いた曲がほとんどですので、なんだろう、背伸びした大人の恋の世界は書こうとして、背伸びした私を垣間見ることができます。
背伸びしたね、はい。
そしてこの当時よく、ラブソングは経験から作ってますかと聞かれてましたが、そんな恋愛経験豊富でもなく、妄想の世界で書いておりました。続いての曲は2曲目、唇の魔力。
たわたとビルのイルミネーション、潮風に打たれて二人、東京ベイのくらいベンチ重なり合ってシルエット、寂しさ紛らす男の腕には優しさの柿を手にした女の涙、唇の魔力、唇の誘い、心以外に求め合うのは不思議な感触の理由。
どうですか、このハードロックな感じ。
好きですよ。
あのサックスをね、ずっと長年やってますけれども、実はハードロック好きなんですよ。
そしてギターがメインになることがしばしばあると、
そうギター好きなんだよ俺ね、サックスよりね、実はね。
ここの歌詞ですね、
気持ちから先は行き着くまでのホテル。
そうです、高まった気持ちの先は行き着くまでのホテル。
これ経験ではないんですよね。
経験から書くかいや。
まあ、あのシンガーソングライターの方でね、
はい、
自分の身を削ってね、自分の経験談を書く人、妄想で書く人、いろんな方がいらっしゃいますけどね、
はいはい。先週までに、お届けしましたアルバムライムライトは、その子育ての中から生まれてきた、まあ、経験というか私の思うところというのを歌にしているものって結構集まってるんですけど、オーバーチュアに関しては本当に創作品、で我ながらこの年になってもなんかこうしれっと歌える感じ。
しれっとね。
それだけなんだろう、物語として書いてきたんじゃないかと思いますね、唇を求め合うなんて、経験から作ってるんですかなんて。もし経験があったとしたら、逆に書けなかったんじゃないですかね。
そういうタイプ、
こっぱずかしく
てね。
と思うんですけれど、今じゃお台場というと、まあ、若者のデートスポットであり、もはやあの海外からいらした方の観光スポットにもなっています、大都会のイルミネーションがとても綺麗ですが、その私が19くらいの時に、お台場なんてまだあんなに発展してなくて、どちらかというと単なる埋め立て地。
なるほど。
13号埠頭とか、なんかこう数字が割り振ってられ、割り当てられてた感じの地名だったんですけれども、そこから見た東京タワーが非常に綺麗で、この景色で歌を書こうと思って書いたんですよね。
なるほどね。
さて続きましては、冷たくさよならこのアルバムでアレンジで生まれ変わった気がします、
はい、どうせ嫌いになるのなら思いっきり嫌いになりたかった、さよならを声に出して言えないのは辛い、どうせ別れになるのなら思いっきり憎んだ方がまし、中途半端な友達にはならない方がいいわ、もう一度会って話したいなんて言わないで迷うだけだから、いいことを思い出したなら未練が詰めいてくる、
バラードで歌ってきた歌で、うん、この歌をこう頻繁に歌っていた頃、うん、女性のファンの方からお手紙いただいたことがありまして、はい、冷たくさよならを聞いて、うん、彼と別れる決心しましたっていうね、うん、なんか人を別れさせるシンガーソングライター、うん、私に恋愛相談すると別れた方がいいよってストレートに言ってしまうというね、うん、そんな思い出がありますが、
はい、
この曲、うん、あの原曲の、 あのメロディーを生かしてもらってるんですけど、はい、間に入るこの間奏の部分のサックスが超好きです、
うんうん、どんな曲
マジですか、ちょっと聞きましょうね、ピアノだけでやってた時とは生まれ変わってるよメロディーを生かしてくれてるんだけれども、
はい、
やっぱりサックスらしく、はい、T ケンジらしいこうなんていうんですか、うんうん、音符になってるなと、
もうアンアンアンっていうね、こうなんかこうため息のようなサックスのつもりですけどね、
はい、よくねパソコンやっててもアンアンって言ってるもんねなんかすごくあサックスと合うのかなってちょっとねレコーディングする前にはあのちょっと不安だった曲だったんですけど、お見事。
涙を流すなら全てを海にしてしまいたい、幸せになってください、それからごめんね、冷たくさよなら。
色っぽいですよねサックスは。
うまいねこの人ね
勘弁してくださいよそのコメントがいちいち。さあ続きましては4曲目です、横浜という曲、ライブハウスは渋谷でしょっちゅう歌ってたんですけども、
はい、
横浜からいらっしゃるお客様って多かったんで、うん、あの俺の歌かなって勘違いして、うん、皆さん聴いてくださっていたようで男性の方がこの曲を好きだという方が多かったですね、うん、横浜。
あいつが飛ばした車の助手席で繋いだ手と手を振り払った私、別れることを心に決め愛に来たのに、駆けり道抱かれるほど予感したのはなぜ、横浜
ピアノ一本でやってた当時って、
うん、
すげえなと。
すげえパワフルなピアノを弾いてた。
弾いてたんでしょうね。今さらピアノ一本でやる気がしないんですけど。アルファベットで横浜と書いて横浜ということです。
はい
はい、何か思い出すことありますか？
これね、どうだったんだっけな。なんかあの気持ちいい曲だなと思っていて、
はい、うん、
やっぱりこのオーバーチュアっていうのはどちらかというとハードロックテイストが多くて、
ね、
はい、時折中にね、
うん、
さっきの曲みたいにちょっとなんかファンキーというか懐かしい感じのテスト、
はい、
だから全体的にはあの、まあ、昭和のなんか懐かしいサウンドに仕上げておりますけれども、
はい
はい、
この曲はあの決めのところがあるんだよね、
うん、
チャッチャラッチャラ、
そうそうそう、そういうのも大変なんだよアレンジね、もともと決まってるっていうやつがね、
そうですね、そこをどうにか削らないでほしいってかなりこう、
うん、
食い下がった記憶がありますね、
これやるのみたいな。
なんとなくこうその今はもう全くあれなんですけど、全然違っちゃってるんですけど、うん、当時私にとっての横浜って、
うん、
なんかこう陰備な街なイメージだったんでしょうね、
はい、
なのでこう彼女のいる人を好きになってその人とデートしてるっていう設定みたいな、なんか今だったらネットで叩かれそうな内容を歌にしてますけど、当時はなんかこれが陰備で大人だろうって思ってました。ここ好きよ。様がアレンジですっごい苦労してた。
本当だよ。
テナーじゃないだろうとかね。
そうそうそう、ね、っていうかね、ギターサウンドだよ。ね、うん。
そこをなんとかサックスでなんとか。
そう。
そう、私のギターサウンドとかサックスサウンドとかってわけわかんない。何でもいいからかっこよくして。でギターで攻めてこられるとサックスはサックスは。
そうね、
そういうやり取りを頻繁にしたという記憶があります
ね、
はい、まあ古いイネコファンには懐かしい曲だったかと思います。続きましてはほぼ捨ててた曲を、
はい、
T ケンジが見事によみがえらしてくれました、うん、あの海へという曲です。この曲いい曲だよって言ってくれたので、
うん、
そうと思ってアルバムにエントリーしました。鏡の中に映る私はどこか偽りの微笑みを浮かべている。眠れぬ夜のセレナーデ、セレナーデ、昨日までの悲しみは気持ちにこびりつけて口元で笑ってみる嘘つきね、忘れてしまえ、悲しい当時歌っていたライブハウスのオーナーに、
うん、
イネコらしさを前面に出してみろよ、
はい、
って言われたんですよ、
うん、
でそれまで書いてた曲が、
うん、
私らしいかと言われたら、
うん、
まあ、確かに創作したものだったりしてて、その詩の中に私を入れてるわけじゃないし、
はいはい、
で詩に私を入れることは私らしい曲とも思ってなかったので、
うん、
何をもって私らしいとすればいいんだろうとちょっと考えましてね、うん、
はい、
でクラシックピアノ習ってたじゃないですか、うん、なので歌詞にショパンだとかノクターンだとかを入れてみて、うん、私らしさを出したと
単純だな
単純、
うん、
考えが浅はかですよ ね、 だからこの作品は割といいやって、
うん、
割と横に置いてあった曲だったんですけども、
はい、うん、とてもスピード感のね、
はい、
ある感じだったのでいい曲だよって言ったの記憶がありますね、
はい、だからピアノ一本でやるにはちょっとなと思ってたんですけど、うん、そこはもう俺に任せてじゃないけれど
そんなこと言ったから
いい曲になると思うよと言ってくださって、うん、そしていい曲になりましたよ桜のサックスです。
そうですね、
うん、
決めフレーズなんですよね。決めフレーズ、
このフレーズは譲れないって言いました
いるなみたいな
違っていい、違う風に吹いてこられて違う元のフレーズじゃないと嫌ですこれ明らかにピアノフレーズなんですよね、
うん、
うん、なのでソプラノサックスで、
まあ、対応したと言います
いろいろいろいろ注文を受けて、うん、苦戦していたかと思います
が、そうです、だからこれが4部作の1枚目だ。
そうですね、
割と本セクションがこう、はい、始まったというか、それまではね、うん、作詞1本でやってたんですけど、
はい、
いやテナーもソプラノもあると思うから全部振っちまえた
もう手を尽くす、
まあ、この頃はフルート吹いてませんねきっと
そうだったかなさて今週紹介します曲、これ次最後なんですけども、はい、さあイントロクイズで監督当てられますか。
あの海で
だからそれは今さっきの曲で次は夜明けまでです。海辺のデートすれば私からあなたへの誘惑のチャンス、車の中で星を数えたらキスしてもいいわ、波音聞いて恋に落ちたなら夜明けまでそばにおいて。さてここまで6曲紹介してきました、
はい、
ムーンライト、唇の魔力、冷たくさよなら、横浜、あの海へ、そして夜明けまでと、
はい、
で当時ムーンライト、唇の魔力、横浜、あの夜明けまで、
うん、
この4つの曲とあと私は魔女という曲がありますが、はい、あのあたりが売れ線でした、うん、
あ売れ線だったね、
はい、なのでどうだろう、それをピアノだけでやっていたとはいえ、うん、シンガーソングライターイネコのジャンルは何ですかって聞かれた時に、はい、非常にこう説明に困っていましたね、うん、ニューミュージック系ですとは言ってたと思いますけど
なるほどね、
はい、ただピアノだけで聴いてると何系だろうねっていう風にこう皆さんにね、で、まあ、男性のお客様が多かったりするとこの辺の曲がね、
うん
うん、人気だったりとかして乗ってくれました、
はい
はい、そういった意味ではイメージ通りに再現していただいた曲だったかなと思っております。
はい、
夜明けまで、はい、気がしなさいいつかワイン色静けさが一個ついてく海辺の砂も白く輝いて夜明けまであと少しね二人きり暗闇に抱き合えた夜薄れてく。 当時やってた時と似たり寄ったりのコーラスを入れてくれてたりなんかしてね、あ、監督の声じゃないですか、うん、当時コーラスを入れてくれてた方と同じようなフレーズでサックスが入ってるっていう、
なるほどね、
そういった意味ではあの昔のライブステージは私は思い出すんですけど、監督としてはいかがでしょうか。
まあ、あのスピード感がすごくあって、
はい、
なんか作ってることに楽しくなっちゃって、うん、ちょっとね車のね、
そうですね、
キュルキュルキュルみたいなの入れてみたりね、あの遊んじゃった曲の一つですね
効果音がかなりいい効果を出してるんじゃないかと、はい、サックス的にはどうでしょう。
まあ、アルト吹いたりテナ吹いたり、今これテナソロですけどね、はい、あの遊んでますこれアルトソロと
あの掛け合いなんかあったりして潮風の匂いはすんねのかけらも払い落としてかさつくと買いに現実のあなたが嫌いよ。いろんなサックスの音が聞こえてきますね。
そうですね一人じゃ再現無理ですよ
ということで今週はオーバーチュアーの前半をご紹介いたしました、はい、改めまして来週はその後半をお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。
監督でしょう。
キフリンココーナー。さあどんな話題にしましょう。久々の
久々のキフリンココーナーでございます。
はい
まあそうね、もうどんどん最近自分の老いを感じてる。
老いですか。
うん、老いを感じてる。まあ体がね、うん、こう言うこと聞かなくなってきたり、
うん、
あ、そうこの間俺風邪ひいたじゃん、はい、お休みしたじゃん、
はい、
ね、
はい、
うわ鼻水も出るし、うん、喉は痛いし、くしゃみはするわと、
うん、
だいたい多分ね2週間以上、
はい、
風邪ひいてたんだと思います、
うん、
でちょっと終わんないのよ。
うん、
ちっとも終わんないのよ風邪がね。
治らない。
治らない。
はい、
若干今も鼻の奥で、
うん、なんとなく
なんとなくこう感じるんだけれども、
はい、うんうん、
で目もかゆいのよ。
それはやはり花粉症じゃないですか。
いや、まあ、認めたくないんだけれども、あのもしかして花粉症かなと思って花粉症の薬を飲みました。
飲みました。うん。
くしゃみ止まるんだよね。
やっぱり花粉症じゃないですかね。
いやいやいや、あのね世の中の、
はい、
あの花粉症ね、
うんうん、
だいたいねあの自分で認識している人は 40% だそうです。
だそうですね。
あとの 60% は、うん、いや花粉症じゃねえって言い切ってる。
そうです。まあ軽度なんでしょうね。
そうですね、
うんうんうん、
まああの血液検査ですか、
はい、
すれば一発出すそうですけどね、
うんうん、だってそんなもんじゃなかったですもん私のひどかった時、
はい、
まあくしゃみは止まらないし、
うん、
鼻水はもう滝のように出てきますよ。タラタラタラタラ、
はい、
目はかゆかゆかゆかゆ、目やにいっぱい出る。
あ、本当、
うん、
やばいな俺
心当たりありますか、
はい、まああのこうね、
うん、
アレルギーですよね、
はい、
だからこう今も溜まって溜まって溜まってある日にこのコップの水がこうバッと負けるようにね、
はい、
そこまでこうね、
うん、
来たのかなと。
うん、
自分がこう高齢化してきた記憶力も下がるし運動能力も下がるし、
はい、
だけどね一つだけ、
うん、一つだけ
やる気だけは落ちないんだね。
あ、それは素晴らしいことですね。
まあ若い頃、小学生、うん、中学生、高校生の頃、
うん、
やる気なかったのかって言われれば、
うん、
いや、そんでもなかったよ。
あ、そうですか。
うんうんうん、あんまりダラダラもしてないし、
うんうんうん、
まあ、でもね、あの体を衰えて記憶力も下がり、音楽をやっていく上では、
はい、
かなり、うん、なん打撃というか、大打撃というか、あんまり良くないんですけどね。
う
ん、
そうですね、記憶力ないと覚えられないですね。
ね、あの思うんですけども、
うん、
やる気だけは、
うん、
その若い時を勝っている。
うん、おお、
うん。
それはいいな。私やる気だけはなんか衰えたな。
何言ってんの、4部作作っといてやる気だけは衰えた。
なんかもっとこうガツガツしてた、
うん、
音楽に対してですけども。うんうん、ガツガツしてた時期をなんか通り越して、
うん、
もう落ち着こうとしてる。
落ち着こうとしてる。
なんかこう新たなチャレンジ、
うん、
もっと高みを目指しとか、
うんうん、
ですごくこう自分に課してるものが大きくて、うん、 楽しめてなかったのね。
なるほどね。
音楽が重荷にすらなってたんだけど、うん、なんかこう落ち着こうとしてからは、うん、歌うことが好きかも
かも
とかピアノ弾いてて結構楽しいかも
かも
と思えるようになってきた、う
ん、まあまあ自然になったということですかね。
そうですかね。力が抜けたのかもしれないですね。
うん、そうね、
うん、まああの芸能界でいうと、
はい、
有名どころで、
うん、
こうどんどんと知ってる方たちがお亡くなりになっていくっていうね。
はい、そうですね、
うん、
まあね昭和を代表する歌手の方とかね、
はい、
まあ、一人一人ね、
うん、
いいね歌を歌ってた方たちがね、
うん、
あの知らない間にふとお亡くなりになると、
うん、はい、
うん、
そうすると、
はい、
その最近テレビもそんなに見てるようで見てないんですが、
はい、
まああの我々より上の世代の子供の頃からこうテレビの世界にいた方たち、
はいはい、
くらいしかなんか若手がよくわからない
まあね、
うん、よっぽどよっぽど有名じゃないと、
うん、
特にお笑い芸人さんなんて、
はい、
次から次へと出てくるのでさっぱり誰だかわからないし、
うん、
まあ年のせいか一つも面白いとも思わなかったり
まあ、ね、
してしまうんですけども、
うん、
10年経ったら、
はい、
今よりさらに知ってる人がいらっしゃらなくなって、
うん、
はい、テレビ見ても、
うん、
なんか知らない人ばっかりっていうねわかりますか、私初期の頃の AKB のメンバーとかは、
うん、はい、
まだね、
うん、
神セブンとか言われてた頃のセブンぐらいはわかるんですけど、
うん、
今の AKB わかりますか。
いやわからない。
サッシーも辞めちゃうんでしょ。
そうですね。
そしたらわかる人います。
ゆきりんは、
あ、ゆきりんまだいるか、
うん、
でももうあんまり見かけなくなったね。
そうね、端っこの方でねいるかもしれませんけど、 あんまりね
AKB じゃなくて NGT に行ってるんでしょ、うん、多分 ね、
うんうん、あちこちにねなんかこうコンビニかっていうぐらいフランチャイズしてますけどね
そう、うん、あと坂道グループですか、はい、全くわかんない
坂道グループね
全く
乃木坂とかね
欅坂とか言われても、うん、全くわかんない。
それは俺も全然わかんない。
興味がないっていうところから始まってるのかもしれませんけど、
ええ、
全然わかんない。
全部同じ顔見える。
同じ顔かどうかも、そ、何人いるかも
たくさんいますからね、
うん、そう、どうなんでしょう。昔はほらあの単独ソロだったじゃないですか、アイドルだってもね。
うん、そうね、
うん、なんかもうこれからもソロでアイドルってできないんですかね。
ねえ、だからおにゃんこクラブ以降ですよね。大勢で出てきて歌おうっていう。
おにゃんこクラブもね、今頃になったこの人おにゃんこだったのか、
うん、
くらいですね。
そうですね、うん、まあでも時代は繰り返されると言います、
うんうん、
でそろそろどの世代来るかな、大勢で歌う、
うん、まあ大体今の AKB とかが始まったぐらいにおにゃんこが繰り返されたんだと思うんですけどね。
そうね。
それが下火になるとどうなるんでしょうね。
多分スピッツのようなちょっとストレートなロック、
あ、
アコースティックギター鳴らしながら、
うんうんうんうん、
なんか自分の気持ちを歌うようなバンドブームが来るかな。
やっとイネコ&ティーケンジの
でそれが終わると、
はい、
今度はあのまあ、路上でフォークギター弾きながら、
うんうん、
ストリート系のミュージシャン、まるでユズのような、
はいはいはい、
うん、そういう風に変わ
って、ユズなんて最近だろうなんて思ってるけど、もう一昔前なんですかね。
前ですね。そういう時代がね、
うん、
音楽の、ね、時代が、
いつで時が止まってるんだろうっていうぐらい、
はい、
音楽疎いわ
音楽疎いわ
自分のやれることしかわからなくても、だから最近カラオケ行ってもつまらなくてですね、
うん
うん、
知らない曲ばっかり、
歌える曲が限られてる、
はいはい、
まあ、飽きちゃった、
はいはい、
同じ歌ばっかり歌ってて、
はい、
うん
うん、私ほらあのカラオケボックスでね、
はい、
あの教えたりしてるね、うん、生徒もね、うん、あのそうすると隣からね 聞こえてくるのよ。
あ、聞こえてきますね、うん、
どう考えてもパッと見ると若いわけ、
うん、
10代20代前半、はいはい、
うん、
昭和の歌ってますよ。
流行ってますね、昭和歌謡。
知ってんのかそれっていうぐらい、うんうん、いろんな曲をバンバンですよ、
うんうん、やっぱり最近の若い人たちは、うちの子たちもそうですけど、YouTube で、テレビはあまり見ないで、やっぱり YouTube 見てるんで、
はい、
それで結構昭和歌謡を歌いますね、みんな。
うん、
だからこう家族でカラオケ行くじゃないですか、
はい、
息子たちに歌われちゃうから、私ますます選曲するものなくなっちゃって、うん、しょうがないから、さっき息子が歌った歌は、それあったわって言ってもう一回入れて、
もう一回んだ、
誰だよ俺もう一回なんて言ってね、マイク取られちゃって自分の番がなかなか回ってこない。
カラオケ行くんだ俺、ね、カラオケなんてもう何十年もね歌ってないよ。
監督はいいよ、歌わないで、もう歌禁止って言ってたよ。奈々ちゃんが。
奈々ちゃんが。
監督歌禁止。あ、奈々ちゃんじゃないか、うちの息子が言ってたのか。
歌禁止って。
あ、奈々ちゃんといえば、この間夢に奈々ちゃんが出てきてさ、この番組の臨時アシスタントをやってくれている奈々ちゃん。はい、私今譜面書いてるじゃないですか、人の曲の。
うん、
でその曲の譜面をきっちり2時間かかるんですよ、1曲書き終わる、
ね、う
ん、自分の曲を書いてるときは、うん、きっちり1時間かかるんです、1曲書き終わるのに、うんうん、倍。やっぱり人の曲って、うん、分かんないから、
はい、
こうしっかりと元にあるものとかキーチェンジしたりとかするのに、うん、ある程度資料を見たりとかして書くんですけれども、うん、2時間かかるんです
よね、うん、
脳内で再生できないから、うん、知らない曲なんか特に。そしたら夢の中ある時、
はい、
とんでもない時間にもうあんまりにも眠くて、うん、夕方ですかね、うん、夕飯の支度もしないで、うん、寝てしまったんですよ1時間ほど、はい、多分自分の中で起きてご飯の支度しなきゃなと思ってたんだと思うんです、
うん、
そしたら夢の中で奈々ちゃんが出てきて、
出てきて、
ひねちゃん寝てる間にこれやっといたんだけどって言って、うん、譜面書き上がって
奈々ちゃんが、
うんうん、私寝てたの小1時間なんですよ、うん、1時間で書き上がって、私2時間かかってたのに、うん、奈々ちゃんが1時間で書き上がってる。
はい、
そのことにひどく落ち込み、そして奈々ちゃんがうちに来てるのにもかかわらず、
うんうん、
置いてきぼりにして寝込んでいた私、
はい、
眠りこけてた私、自己嫌悪、
自己嫌悪
どよーんとした気持ちで目が覚めた。
もう最強のアシスタントですね、
最強な。で奈々ちゃんにこんな夢見たんだって LINE したら、うん、大丈夫安心して、私は譜面は書けないから。っていうか、うん、私も久しぶりに今日昼寝してたって言われて、
うん、
なんて友よ。
飛んできたんじゃない。
リアルナナちゃんは本当に、
うん、
私の心の支えなのだ。
そうね、
うんうん、何かにこう焦ることってありませんか。
いや、あんまりないんですけど、
うん、
時間、
はいはい、
朝ちょっとうわっと起きて、いつもよりちょっと20分起きるの遅くて、
うんうん、
ね、
うん、
時間間に合うかなみたいな、
遅刻までとは言わないけどギリギリになるなみたいな、
で、うん、たまにはね、大渋滞起こって、
うんうん、
仕事まで行くのにこう遅れそうになったこと、若干30分ぐらい遅刻したこともね、この10年間であるんですよ、
はい、渋滞って ね、
うん、だから普通に行けば1時間半以内、
うん、
俺3時間前に出るもん最近は。どこ行くのも3時間前。
えらい早いよ。
都内行くのも3時間前。
だいたい本番があるときに監督と一緒に車に乗せていただいて行くときは、うん、なんか現地着いてすっげー待つみたいな。お茶でもすんのかなと思ったら、車にいっぱいほら楽器とかさ、
うんうん、
に大荷物じゃない、我々が移動するときって、はいはい、それをもっと降りるわけにもいかないので、うん、大概駐車場の、うん、に車止めて車の中で休憩ねみたいな。つまんないよ。
つまんないよ。
さて、一件お便りいただいてます。
はい、
ヒデさん。
あ、ヒデさん久しぶりです。
イネコさん、ティーケンジさん、お久しぶりです。今病気で自宅療養中のヒデなのだ。仕事したいとイライラしてるのである、うん、ヒデです。ヒデです。 秀です。またね、いねこさんに届くことを願い、届け遠くまで。
うまいですね、いつもね。ひでです、ひでです。
ひでさん届いたけど、はい、イライラが届いたかも。ひでさんのそのもうね、まあ、自宅療養中で早く仕事したいなってイライラしてる、うん、そのイライラが届きましたよ。
はい、
早く良くなるといいね。
そうね、
うん、まあイライラした時は、
はい、
まあ、爆発エブリデイでも、
はい、
大声で一緒に歌っていただけたらと思ったんだけれども、うん、まあ、届け遠くまでっていうね、
はい、
リクエストいただいてるんで、
うん、
リクエストかけましょう、
はいはい。
それではヒデさんからのリクエストにお答えいたします。アルバムトゥーコーダより届け遠くまで。足の甲を骨折したらしく。
足の甲ですか。
まあ、亀裂骨折ですかね。で、まあちょっと、ま、怪我自体は大したことないんですけども、
はい、
まあ、要は片足かばって家の中でゴソゴソしてて、またどっかこけてね、
はいはいはい
はい、違う骨折られても、
はい、
本当困るので、
そうね、
まあ、それでしばらくちょっと家のこともね、
うん、
私がいるところにいてくれれば、ご飯の支度とかさ、
はい、
そういうのは私がやるじゃん、
はい、
と思って連れて帰ってきたんだけど、結果的に暇で暇で仕方がなくて、私も譜面書きで忙しいからそうそうさ、
うん、
24時間お母さんの話し相手をしていられない、
うん、
で、まあ、そんなわけで、まあ、ちょっとあの行政の方から無料で貸し出してもらってる車椅子をレンタルして、
はい、
お散歩連れてったりとかも知ってたんですけども、まあ、家の中で暇すぎて、
うん、
やっぱりお母さんは帰りたいっていうの。
なるほどね。
まあ、それでまた実家までね、うん、連れて帰って、
うん、
で今まあ一人でなんとかかんとかやってるみたいなんですけど、
はい、
まあ、どっか悪くすると本当に不自由で、
うん、
でじっとしてなきゃいけない、
はい、
ゆっくりしてなきゃいけないっていうと、うん、まあ、本当それもストレスで、
うん、
早くあしたいこうしたいと焦る気持ちって大きいと思うんですけれども、はい、でもしっかり直してね、
うん、
二度と倒れないように、
ね、
うん、そういうあの基本を作って焦らずね、しっかり直していけたらって、
うん、
まあ、母も年なんで治りも遅いと思うんですけれども、
はい、
あのお便りいただいたヒデさんも、
うん、
まあ、イライラする募ると思うんですけど焦らず、
はい、
うん、しっかり直してね、あの社会復帰していただけたらなって祈っていますよ、
はい、
届け
遠くまで
乗って遠くまで
ブレイブになりました。エンディングコーナーです、はい、あっという間にエンディングになりました。
そうですね、はい、なんかオーバーチュアをね今日前半を、はい、聞きながらお話しさせていただきました、
はい、
で今これエンディングがね新しいアルバムの通行だから、
はい、
なんだっけ曲名ブレイブこの坂を登りきれ、
はい、
ですね、
うん、
なんか不思議だなね。こう人間も育ってるじゃん、
はい、
この10年の間にね、
うんうん、
でだから音楽も育ってるかなとも思うのよ、
はいはい、
だけど古いの聞いても、
うん、
古いのいいじゃん。
そうね、
うん、
そうこなくちゃ
ね、
はい、
う
ん、
そういう気がしてますよ、
うんうんうん、まあ作品が違うんでね、
はい、
演奏したあるいは歌唱した時の自分たちは成長してるのかもしれませんね、うん、オーバーチュアの時と比べてトゥーコーダは、
はい、
でもまあ作品が違うんで
そ, う、ね、
その良さっていうのが、まあ、アルバムに記録されてればいいなってすごく思いますね、
はい、
なんか言おうとしたのに忘れちゃった。なんだろうあそうだ、アルバムのお申し込み方法です、う
ん、はいはい、
大切なお知らせです。皆様アルバムをご購入いただける方はぜひメールをください。宛先はいねこ .rainbow@gmail.com。 ご希望のアルバム名、あなたのお名前、郵便番号、ご住所、そしてお電話番号を書き添えの上メールをお寄せください。事務局の方から詳細を返信させていただきます。
はい、ということでね、はい、もうアルバムね、ぜひぜひお手元にね、撮ってね、
はい、
聴いていただきたい、う
ん、何かこう、お気に入りの曲ができてくれると嬉しいなと思いますし、
はい、
またヒデさんのように、うん、リスナーのあなたの近況を書いて、
はい、
まあ、リクエストこれみたいな風に ね、
うん、そうですね、
あと曲知らない方は、うん、タイトル見て、はい、この曲聴いてみたいぞっていうのがありましたら、
はい、
リクエストいただければ番組の中でご紹介させていただきます、
はい、
ということでそろそろお別れのお時間なんですけども、うん、次週、
はい、
たくさんのメールが来て、
たくさんのメールが来て
オーバーチュア半分全部書き入れないかもぐらい、
うん、
お便りが来るといいなということを願い
願い。
それでは皆様ごきげんよう。
さよなら。
立ち止まっても描かっていただき立つ君